何かが終わる気がしたんだ、そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ、僕は行くよ。手のひら握りしめて、
こんにちは。実体験のみで構成される旅番組、旅のなる木の時間がやってまいりました。今夜皆さんと一緒に旅をさせていただくのは、ナビゲーターの菅井清人です。どうぞよろしくお願いします。この番組では、旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきたいと思っています。アシスタントにはこの方にお越しいただいています。
シンガーソングライターの波平裕子です。
今日も楽しくこの二人でお届けしていきますので、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小さなプライド、いつの間にかは風にさらされて。
新年一発目のライブを名古屋で終えました。
お疲れ様でした。
1月12日日曜日、日曜日じゃないや、金曜日か、
うん、
金曜日に、名古屋ミスターケニーズで、
はい、
新年一発目、2024年第1回ライブ、
うん、楽しかったですね。
楽しかったですね。
なんかこう、今年初めてお会いするお客さんにみんな挨拶したりとか。
そうですね。
でお客さんもなんかそのお店に来るのが今年初めてだっていう人もすごく多かったですし、皆さんで挨拶しまくってた一日でしたね。
そうですね。いっぱいいいものですね。
ね、
うん、なんかね、 Days 新しいアルバム、
うん、
の曲はもうみんなニコニコ笑顔になってくれるなっていう印象がすごい今までで一番あるんだけど、うん、私自身もね、なんかすごくね元気になるね、
うん、
歌いながらなんか
いいことだね。
そう、私がいるよってやってるのすごいいいなって思いながら、うん、幸せな時間でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、菅井さん、運転お疲れ様でした。
うん、なんかでも今回は全然運転も眠くなかったですけどね。
ああ、そうですか。
なんだろうね、田中裕二さんがなんかいて、まあちょっといつもより車中の人数が多いじゃない。
うんうん、
なんかずっと喋ってたよね。
そうですね、すっごい喋ってましたね。
ね、
ね、ドラマ話とかすごい盛り上がってましたね。
でなんかこう YouTube の話とか音楽の話とか、それぞれトピックが全然違ったりとかしてね、
うん、
結局名古屋から東京までの間ほとんどずっと喋り倒してましたね。
そうですね、楽しかったですね。
楽しかったね、うん、あと僕はね、前回名古屋に行った時にいつもの名古屋のルーティーンっていうのがあるんですけれども、
はい、
それをちょっと崩したようなところがありまして、飛騨牛焼肉の飛州っていう店に僕必ず行くんですよ。
うん、
ただ前回は飛騨から名古屋行ったんで、
あははははは、
もう飛騨で飛騨牛食べたしみたいな、
みたいなね、
そういうのもあって行かなかったんですよ。
反抗期ですね。
でもね、やっぱそれはそれでちょっとあれ、いつもの何かと違うみたいな感覚になってちょっと変な感覚で帰ってきたのを覚えてるので、今回は
そうなんだ、
やっぱり飛州食べに行こうと思って行ったんですけども、飛州の大将おかみさんとも、今年もよろしくお願いしますなんて、もう常連になってるね。
あ、すごい。
はい、お話してね。
すごいね、常連になるの上手なんですね。
そうなのよ、
私常連になるのすごく下手なんですよ。
あ、そう。
はい、
ま
あなんかいつの日からか私人見知りなのかな、わからないけれども、なんかね、スタンプカードをがもらえる居酒屋というか焼き鳥屋さんがあるんですけど、
はい、
そこ大好きで、人をたくさん連れて行ったりとか、まあ、あるいは誰か1人ん、もう1人連れてきて2人で行ったりとか、まあ、確かに1人で行ったことはないけれども、でも結構行ってて、そのスタンプカードも何回も溜まりきって、何回もこう ポイントを使ったりとかしてるんですよ、
うん、
一向に覚えられない。
あのね、やっぱりね、それは誰かと行くからですよ。
あ、一人で行かなきゃダメか。
あの、やっぱ一人で行くと覚えられやすいですよ。常連感が出ますよね。
なるほどね。
僕ね、あのウラジオストックっていう街があるじゃないですか、
はい、
ロシアに
飛んだな、
日本からも近いんですけども、うんうん、ウラジオストックに僕滞在してる時には基本的に自分が釣った魚を食べてたんですよ、
はいはい、
だけど毎日釣れるわけじゃないし、まあ今日はここに飲みに行こうとかってあるじゃないですか、
うん、
ウラジオストックで一軒のお店にしか行かなかったんですよ。
なるほど、ね、
ウラジオストック1週間滞在してる時に、その滞在してる時に一軒のお店しか行かない、
はい、
他一切行かない。
なるほど。
普通旅に行ったらそんなことしないでしょ、
うん、いろんな、しないな、
いろんなご飯食べてみたいって思うじゃない
そうね。
しかも別にロシア料理の店でも何でもないの、ね、
そう、
うん、普通のアメリカっぽい料理の店なんだけどそこにずっと行ってたらやっぱロシア人の店員と仲良くなるもんね。
な
うん、いらっしゃいみたいな雰囲気になるの。うい、今日はどうだった、釣れたみたいな、
そ
う、前の日に話してるからね、釣りしに来てるとか。
そっか、
そうそうそうそう、
そういうことか。
そう、一人で行くとやっぱ常連感出てくるよ、徐々に。
うん、一人で行くのか、まあ頑張って行ってみるか。でもこんなことを頑張って何になるんだ。
まあまあね、別に無理する必要は全くないんですけれどもね。
無理する必要ないけどね。
友達と行ってる分にはそれが別に全然いいと思いますけどね。
そう、行きたくないのに一人で行くのはちょっと違う気がするから、
うん、
考えもんですけどね。なんかなんか馴染みの店みたいなのあるのっていいなっていう、
ね。まあそうですね。
そうそうそう。そういう思いでした。
本日のテーマは東京。
東京、
我々は東京に住んでいるので、旅先のテーマ、
うん、
旅のラジオのテーマとして東京ってなかなか今まで思い浮かばなかったんですけども、まあ自分の住んでいる街っていうのはどこの街でもそうですけれども、誰かにとっては旅先ですからね、う
ん、まあね、観光で来てたりとかする方もいらっしゃいますしね、
うん、そうなんですよ。なので東京についていろいろとお話ししてみたいなと思うんですけれども、波平さん、
は
あ、まあめちゃくちゃベタでもいいんで、
うん、
東京観光をする上であそこおすすめですよ、なんかありますか？
浅草。
浅草。おー、浅草ではどんな楽しみ方をしましたか？
浅草の浅草寺、
うん、
あるじゃないですか。
ありますね。
まあベタですけれども、この間すっごく久しぶりに行ったんですよ。
あ、そうなんだ。
っていうのも花屋敷ってあるじゃないですか、
はい、
あの遊園地ね、うんうん、小さなそこの中というか近く中かな、
うん、
にホールがあるんですよ。
それライブ見に行ったんだ。
そう、そこでライブ見に行ったんですけど、そのと道の途中に浅草寺があって、
うん、
ライブだったから夜なんですよね、うん、夜にね浅草寺行ったことなかったんですよ私。
あ、そう言われるとそうかもね。
ものすっすごいかっこよかったです。ライトアップされてて迫力がすごいし、すっごいテンション上がっちゃって、たくさんも100枚くらい写真撮って、
ほんと
ムービーも撮って。
そっか、観光客の方も浅草寺っていうと昼間に行く可能性が非常に高いけど、夜行ってみるっていうのもありなんだね。
そう、あ、まあね、あの海外の方は多かったですよ。
あ、ほんと。
夜のライトアップされてるのがかっこいいって知ってるんでしょうね。むしろ海外の方の方が、
あ、情報をねよく知ってるんだ。
そう、日本の人というか東京にむしろ住んでる人とかの方が行、うん、かないかもしれないですね、夜の浅草寺。
ね、
うん、すっごい良かったですね。
なるほどね。
菅井さんどこですか？
僕はやっぱり築地ですかね。
築地、
うん、やっぱこう豊洲に移ったとはいえやっぱ築地の方が雰囲気あるんですよ。
確かにね。
そうなのよ。でやっぱね、まあ日本人も外国人もそうですけど、やっぱお寿司ね、おすすめしたいじゃない。
うんうん、そうね。
だけど銀座とかに行くと、まあ築地からほんの数百メートルしか離れてないのに急にバカ上がりするわけですよ。
そうね、あんまりいいな。
そうそうそう、まあそういうステータスを買う必要がある方もいると思うので、まあそれそれでいいんですけれども、同じようなクオリティのものが築地界隈ではかなり安く食べられるんですよね。で僕結構好きで行ってるのが青空三代目とか、あと寿司台とかね、
うん、
うん、あのね、 寿司三昧の本店とかもあそこにあるじゃないですか、
うんうん
うん、寿司三昧も築地発祥なんでね、うん、まあいろいろあるんですけれども、例えば青空三代目とかネギマとか美味しいですよ。
ネギマ、
うん、ネギマってご存知ですか？
ネギマ、
ネギマっていうと焼き鳥屋のイメージあるでしょ。
そうですね、
ネギと鳥が挟まっててみたいな。でもネギマって本来はネギマグロって書くんですよ。もともとはマグロでやってたんです。
へえ。
そう、ネギとマグロを挟んで焼いたりとか、そういう煮物、
んー、
うん、スープみたいなものとか、そういうのを汁物ですよね、
へ
を出してたんです。それがネギマだったんです本来の。
そう
なんだけど、やっぱマグロがどんどんどんどん高騰してって、その焼き鳥屋さんのメニューにいつの間にかこう変わってったっていう。だから日本人の認識っていうとネギマって言えば鳥なんですけれども、はい、本来はマグロなんですよ。
へ、
そのネギマとかもね、青空三代目とかだと出してるんで美味しいんですよ。
美味しいんだ。
そうで、寿司台の方とかはまあもういわゆる典型的な江戸前寿司。
江戸前寿司、
そうそうそう、
なんかお仕事してあるようなね、
うん、感じね、美味しい。で3900円とか、まあ、そのぐらいでいただけるのでね、まあ、お酒飲んでもまあ5000円とか、
へ、
まあ、そんなもんですよね。
いいですね。
で観光客の方にもすごく人気なのでね、今やもういろんな観光客、外国人も含めていろんな人が並んでますけれども、とってもリーズナブルで美味しいので、寿司台とかもおすすめです
ね。いいですね。
じゃあ波平さん、
はい、
まあ、そういうメジャーなところを今ご紹介しましたけれども、東京でこれは知らんでしょ、
あ、なるほど、ね、
っていうマニアックなところをご紹介いただけますか。
マニアックなところね、
うん、
私は世田谷美術館かな。
お、僕行ったことないんですけど、どんな感じなんですか。
なんかね、サイズ感がちょうどいいんですよね。
うーん、
あの大きい美術館っていうと東京だと真っ先に思いつくのは六本木方面なんですけど、
あ、なるほど、
うん、とか、まあ、上野とかね、
新国立とかなんかありますよね。
そうそうそうそう、すごく大きいじゃないですか。
あ、上野の方もまあいっぱいありますよね、
うん、上野の方も結構たくさん
西洋美術館とか、
はい、ありますね。なんかすごいそこに行くときって、よし美術館に行くぞっていう気持ちで行ってるんですけ ど、その世田谷美術館は絹田公園っていう公園の中にあるんですよ。
お、あ、じゃあちょっとのれんくくって、よっ大将やってるみたいな気持ちで行けるってことですかね。
まあ、ちょっと違うけど、ね、ちょっと違いますね、気持ちとしてはちょっと違いますけど、
違いましたね。
そうそうそう、はい、公園に遊びに来た、あ、瀬田、あ、美術館、あ、行ってみようみたいなね。
うん、
そうそうそう、
似てんじゃない。
似てない、似てないです
あ、そう、
別物です。
あ、そう、
そうそう、はい、そこでやるあの企画展もすごくねセンスがいい。
へ、
センスがいいっていうか、自分、私がね、フィーリングが合うものが多くてですね、すごいね好きなんですよね。世田谷美術館おすすめですね。
なるほどね、うん、それいいかもしれない、波平さんらしいおすすめですよね、うんうん。
でも海外の方が来て行ったとしても、
うん、
あの公園でゆっくりみたいな、あの日本って公園、海外に比べてというか私の印象だとそんなに多くはないと思うんですよ。街中に、街中にすごいたくさんあるなってロンドンとかでは感じたんだけど、
うん、確かに、
そうそう、あの東京だと少ないなっていう印象だけど、なんかそんな日本の公園、
うん、
みんながすぐ遊びに来てる公園ってこんな感じだよっていうのもね見れるし、自然も見れるし、
なるほど、
で世田谷美術館、美術館、イエーイみたいな、
いいかもしれないですね。
そうですね。菅井さんはマニアックな方な感じの。
あ、僕ねちょっと一旦海外の話になるんですけれども、あのジョージア、
ジョージア、アメリカ、
ジョージア州のジョージアではなくて、南コーカサスとかあっちの方のアゼルバイジャン、
アゼルバイジャン、
アルメニアとかの近くにあるジョージアという国、
国、
そうそう、ロシアのとも近いのかな、
はい、
そのジョージアっていう国にトビリシっていう首都があるんです
知らない単語ばかり、トビリシは首都の名前ですね。
そうそう、うん、でそこがねすごい秘密基地感がすっごい街なの。ごちゃごちゃごちゃごちゃってしてて、しかも立体的で、なんか昨日飲んだお店にたどり着けないみたいな、
ドンキみたいなこと、
すごい、あの、そうそう、ドンキも秘密基地感あるじゃない、
確かに、
なんかごちゃごちゃしてて、で日本のそういう場所っていくつかあるんですよ。
ん
ー、例えば思い出横丁とか、
思い出横丁ってどこですか。
新宿の思い出横丁とか、ゴールデン街とか、ごちゃごちゃごちゃっとちっちゃい店がいっぱいあってみたいな、
うん、
うん、そういう秘密基地的なエリアが僕はすごく好きで、
へ、
でそういうのを外国の人に僕おすすめしたいのが、うん、意外とね北千住、
北千住、
うん、北千住にね僕バードランってバードランドっていうジャズクラブがあって、
うん、
そこに仕事でよく行ってたんですよ。だけどそれは車で行くじゃない、
うん、
だから、あんまりこう飲んだりとかできないわけですよ、うん、いつも飲めないんですけど、うん、でもその地域がねもう本当に狭いエリアにひしめき合ってて、
へ
ー、面白いんですよ。車もねそのお店のすぐ手前まで行けない。
あ、歩いていくよ、
ね、裏につけてこう機材運んだりする感じなんだけれども、そう目の前もすっごい細い1メートルぐらいしかない路地でたどり着くみたいな感じ。
うん、
でも北千住の駅前に行ってみれば分かるんですけど、駅前ってめちゃめちゃ開発されてるんですよ。
うん、
普通の都会なんですよね。だけど一歩入ると北千住ってねほんと秘密基地感がすごいんで、
へ、
あれは僕おすすめしたいですね。
ワクワクしそうですね。
うん、皆さんなんかそういうここ落ち着くんだよなみたいな秘密基地的なそういう街あります？よくここで飲むみたいな。下北沢もだってそういう感じあるじゃない。
でも下北で飲むのは別に落ち着きはしないな。
あ、本当。
どこでしょうね、落ち着く街。
うん、
うーん、なんかカフェを考えちゃいますけどね。
おお、なんかいちいちおしゃれだね。
あ、そうですか。
うん、カフェとかでお茶するのですごくいい街ってあります？
代々木八幡。
八幡、へえ、そうなんです
か。上原。
おお、めっちゃおしゃれやな。
そうね、おしゃれだなっていう気分でカフェ。
ああ、そっかそっか、
っていう感じかな。自分がおしゃれなんじゃなくて、ここおしゃれだな、ここの街にでコーヒー飲んでる私みたいな感じの気分に浸れるのは、代々木上原八幡とかはなんか程よく街感もあって、どっちかというと八幡の方が街感があって、
うん
うん、いいなっていうのが青いですけどね。
なるほどね。
そうそうそう、
僕近いんでね代々木八幡とかは行くんですけど、うん、
はい、
上原は行けないんですよね、あんまりね。急におしゃれな気がして。
上原はなんかまた雰囲気変わりますよね。
ね、
うん、違う雰囲気になるなって感じはありますね。
急におしゃれなんで、上原よりも例えば新宿っていうところに対するアクセスだけで言うと、
うん、
僕が住んでる町とかの方が近いんですよ、
うんうん、
だけど僕が住んでる町ってなんかちょっとね、ちょっと商店街が田舎っぽい。
まあ商店街も落ち着きますけどね。
うん、それに比べて上原って商店街も含めておしゃれしか許されませんみたいな感じがすごくない？
許されないっていうか、まあ、基本おしゃれです。おしゃれじゃない人は立ち入らないでくださいとかそういう雰囲気がないですよ。そういう雰囲気はないけど、まあ、基本的にはうちはおしゃれでやってます。
なるほど、あるじゃん、じゃあちゃんと
あるね、あるじゃん、あるね、結局あるね。すごい、その落ち着く街はあるんですか？
落ち着く街な、
街っていうと難しくない？
まあ確かに街っていうと難しい。その街の中でもいろいろあるもんね。
まあね。
でも僕はやっぱ地元とあとは新宿。
そう。
新宿の中でも僕は、まあ新宿ってでかいんでね。
うん、
南口界隈とかね。
南口だと何だす？何だす？
何だす？南口界隈は何だろうな。おすすめするのは僕ね、YYG ってブルワリーがあるんですよ。
はい、
そことかいいですよ。
へ、
新宿の駅から歩いて5分ぐらいですかね。
ん
すっごい近いところに YYG ブルワリーっていうのがあって、 YYG って代々木っていう意味なんですけど、新宿と代々木ってめちゃくちゃ近いんですね。でその YYG ブルワリーっていうのは自分のところでビールを作ってそこで提供しているブルーパブなんですよ。
ああ、そういうのなんかねあるよね。
そう、そんなの都会に基本的にはないんですよ。
あ、
とかにはありますよ。
か
だけど都心でそれをやるってすごくやっぱこうまずタンクとかを置く場所の問題とかがあったりするじゃない。その分家賃もかかるしみたいな、ある程度資金力がある会社じゃないとできないんですけれども。
そうか、
そう、10年ぐらい前にその YYG ブルワリーっていうのができて、新宿もその周辺のお好み屋街が僕は面白くなったなと思った
んですけど、ね、そっか、いいな。
そう、おすすめ、
いいですね。
うん、今日は東京をテーマにお届けしています。 東京は世界中から観光客が訪れる巨大都市ですが、僕にとっては26年間生活をしている街で、数えきれないぐらいの運命的出会いと一期一会を積み重ねてきました。東京を訪れた人の多くは、仮に興味がなくとも新宿や渋谷を訪れるでしょう。鉄道、バス、羽田や成田へのアクセスを鑑みても不可避な街で、良くも悪くも様々な出来事が起こる場所です。訪れた結果嫌いになった人も多いでしょうが、僕は新宿という街に魅了された人間の一人で、東京生活26年中20年は新宿のそばで過ごしています。それには明確な理由があって、新宿という街は東京でも他に類を見ないほど全ての人間を受け入れる包容力を持ち合わせています。サラリーマン、学生、ホスト・ホステス、東京都知事、LGBTQ、外国人、ホームレス、資産家、政治家、反社会勢力。これだけ多様な人間が集まる街は、日本中探してもそう多くはありません。もちろん、歌舞伎町や大久保公園周辺など、犯罪者が集まり、社会問題になっている地域も多々ありますが、新宿という街は、すべての人間を受け入れてきた歴史があります。例えば港区六本木や最近話題の麻布台にはこういった包容力はなく、街が人を選ぶと言っても過言ではありません。それがいい悪いではなく、それぞれの街の特徴があっていいと思うのですが、僕はこの新宿という街に救われた人生を送ってきました。皆さん、殴られ屋という商売をご存知でしょうか。ボクシング経験者とスパーリングできるサービスで、歌舞伎町の旧駒劇場前によく出没したものです。僕は大学で東京に来ましたが、すぐに退学したのでほとんど知り合いもできず、最初は寂しい時間を過ごしていました。そんな時、よく歌舞伎町に繰り出して殴られ屋や完成度の高すぎる長渕剛のモノマネを見ながら寂しさを埋めていたものです。歌舞伎町や新宿は今でも映画の街として有名ですが、この当時はいくらかのお金を払うと一日中映画を見ることができる場所が残っていて、少しお金を持っているホームレスの方々と共によく映画鑑賞をしたものです。それから26年以上が経って新宿は様変わりしましたが、その包容力はまるで変わっていません。修学旅行でもなければ東京観光で都庁に来るということもなかなかないでしょうが、機会があれば都庁周辺を散歩してみてください。ホームレスや日雇い労働の方々は摩天楼を見上げ、都知事は彼らを見下ろしつつ都政を担っているのです。僕が知る限り、それが26年以上続いていて一向に解決される様子もありません。その現状を目の当たりにした人は、一体なんて街なんだと不快感を覚えるかもしれません。もちろん解決されるべき問題だとは思いますが、生活困窮者に足元を固められた府庁、県庁が日本のどこにあるでしょうか。この国には行き場を失った人が5万といて、どこかが受け入れないといけない。それを新宿は担い続けてきたのです。許容し続けてきた結果、今の新宿があるということを僕はもっと多くの人に知ってもらいたいです。東京には様々な観光スポットがあり、日本中、世界中のグルメも集まっています。世界のいろいろな有名都市を旅してきましたが、東京以上に巨大な街はほとんど経験しなかったですし、一度や二度の旅で東京を知ることは不可能です。僕自身も東京生活がそれなりに長くなってきましたし、生まれも育ちも東京という友人がたくさんいます。でもほとんどの都民は自分が住んでいる地域のことしか知らないのではないでしょうか。だから僕は都内観光をしても旅気分を味わうことができるので、時折上京してきた友人と小さな旅を楽しんでいます。僕は通常では考えられないくらいの時間を旅に費やしてきました。 ピークの数年は1年の3分の1は旅先で過ごしていたくらいです。しかし僕には留学や海外移住の経験はなく、常に旅人というポジションを維持してきました。それは東京が好きで新宿を愛しているからです。長い人生、これから先もずっと東京にいるとは言い切りませんが、故郷と同じくらい、いや、すでに故郷以上の思いをこの街に抱いているのです。日本中、世界中から人や物、文化が流入し続ける街はそうそうありません。東京は素敵な街ですが、唾を吐いて去る人が多いのも現実で、あれは人が住む場所じゃないという捨て台詞をよく耳にします。しかしそれは日本中のすべてを許容した結果であることを知ってもらいたいですし、その上で東京や新宿を歩いてみるとまた感じることも違ってくるのではないでしょうか。僕にとっては住処であり身近な旅先でもある東京、訪れる機会があればぜひそんな側面も感じ取ってもらいたいです。
新宿、確かに多種多様ないろんな人を抱擁する力がありますよね。
なんかね、やっぱ東京とか新宿っていう場所が嫌いな人ももちろんいっぱいいると思うの。それも仕方ないと思うの。だけど日本全国からですよ、日本全国からもこうどうしたもんかなという感じでやってきた人がいっぱいいるんですよ。行き着いた場所みたいなところでもあるんですよ。
そうね。
それは東京だけの責任ではなくて、日本全国の問題を結構新宿って引き受けてる感じがあるんですよね。なのでやっぱりこうみんなが嫌だな、この街嫌いだなって思うような要素も当然あるし、まあ、良くない出来事もたくさん起こって問題は多いんですけれども、でもそういう街がないと困らない。
逆もありますしね、これが都会だっていう、最高っていう面もあるから、
そうね、
多面的なんですよね。そのなんか種類が本当にたくさんあるから、もうちょっと若干縮図みたいになってるってことですね。
そうなんだよね。だからまあ僕はもちろん新宿っていう街がものすごく気持ちいい街だというふうに思ってるわけではないんですけども、やっぱその新宿っていう街に僕は生かされてきた人間だし、僕の身の回りにもやっぱ新宿が大好きな人間っていうのがいっぱいいて、だからやっぱね、新宿とか東京とかっていう街のいろんな面をね、多くの方に知っていただきたいなと思いまして、今日はこんなテーマでお届けしました。
はい、ここまでお聞きくださりありがとうございました。旅のなる木はノート、ポッドキャスト、スポティファイからお聞きいただけます。おなじみのプラットフォームよりお楽しみいただければ幸いです。そろそろエンディングの時間になりました。今週のエンディング曲は私、波平愛子アルバム Days から浮世離れをお届けしたいと思います。この曲は1月の6日から配信リリースがスタートいたしました。
お、皆さん聞いてくださいよ。
ぜひぜひ聞いてください。そして1月28日日曜日は、波平愛子 Days リリースライブバンドエディションということで、What's Color of Your Days っていうね、問いかけがあるようなタイトルですけれども、浮世離れもバンドで
演奏しますよね。
やるのでね、すごい楽しいと思います。ぜひそちらも、配信もございますのでチェックしていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
最初に話したルール鵜呑み